こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。
ちくひめさん、
はい、
今度イベントやるじゃないですか、我々、
ね、もうね、あれよあれよという間にね、日にちが近づいてきましたよ、刻々と
ね、もうあっという間なんですけど、うん、まあ、この満を持してね、
満を持して、
満を持して、
誰の満を持してる
ちくひめさんのこうね、
あ、
蘇ったちくひめさんの、
そう、一回死んでるからね、
こう、その一回死んだちくひめさんが4年後に復活したっていう、
はいはい、不死鳥伝説ですよ
ちくひめ不死鳥
伝説、ひばりですよ
ちくひめ不死鳥伝説ってイベント、はい、違う違う、
パチスロになってるやつです
パチスロに格変、
格変
そんなね、あの、我々今度、あの、トウモロコシの海さんと一緒に、
はい、
はい、で、まあ、吉田さんとね、今井さんといえば、まあ、怪談、
はい、
怖い話、
怖い話ですですね、
そう、っていうことで、まあ、今回はちょっとイベントに向けてじゃないんですけど、
はい、
うんうん、ちょっと幽霊の話をしようと思うわけですよ。
ありがとうございます。
まあね、
寄せてくれるんですね。
寄せていく感じでね、うん、あとはあのカードゲームにまつわる話とかな、はい、なんか今ほらポケカとか、
うんうん、
遊戯王カードとか、
うんうん、
なんかボードゲームとかめっちゃ流行ってますよね。
そうですね、
そうで、まあやっぱトレンドに我々敏感なんで、
うん、
だってほら最近なんかその地獄みたいなノンフィクションをいっぱいやってたじゃないですか。
大体ね
そう、あの現実っていうのはほんまに荒唐無稽で、うん、もうなんか
展開と
か、
むしろね、
そうそうそう、現実っていうのは荒唐無稽なんですよ、うん、本当にむちゃくちゃなことが起こって、
堤礼子とかね、
まあ、その聡子さんもね、だいたい周りの人がね、うん、そんな思うようにはね、物語って進んでいかないじゃないですか。
小沢さんとか、
ね、小沢さんとかね、松井さんとかもね、
松井さんとか
も、でもあの創作って、うん、やっぱどんな話でも破綻した話でもちゃんと終わるじゃないですか。
そう、オチがつくからね、綺麗にね。
そう、あとそう、オチがつかないにしてもちゃんと思われてつかないじゃないですか、うん、そういう意味ではちょっと久しぶりにね、ちょっとあの創作を、
もう破綻した世界に嫌になったんだもん
現実の破綻してて辛いんで、うん、創作の世界にこう、やっぱりこう
逃避していこう、
逃避していこうっていうね、まあ、きっとハッピーエンドですから、
なら良かったです。
ということで名作を楽しみましょう。
はい、パチパチパチパチパチ。
で、今回の名作は、
はい、
あ、この間ですね、うちが名誉を著しく傷つけたプーシキンの
リベンジプーシキンリベンジポルノ
ひどい
ひど
NTR 伝説、
NTR 伝説プーシキン NTR 伝説、ちくひめ不死鳥伝説を添えて
添えてい
ろいろ混ざってる。
でそんなですよ、
はい、
いや、プーシキンがあんだけね、天才なんですよとか言いながら、うん、モイエを傷つけることしか
してないの、
シーヒンが
牛出しで砂かけてる感じ、
ね、そうなんですよ。で、あの今回はね、プーシキンの代表作、
はい、
スペードの女王をやっていこうと、
はい、よろしくお願いします、
はい、
ま
あ、オペラになったりね、いろんな劇になったり、うん、まあ、結構そういうのいろんな創作になったりしてるんですけど、まあ、ここでね、まあ、プーシキン正直すまんかったということでプーシキンの目を回復のためにね、
プーシキンすまん会だ、
すまん会ですね。で、まあ、今回はあの唐川の、 あの1948年間のプーシキン短編集からの、これちょっとね、ただ日本語訳されたんが昭和8年なんですよ、
うん、ああ、ずいぶん昔ですね、
ずいぶん昔なんで、うんうん、ちょっとその、まあ、今回うちが元昔読んだのが、まあ、これやったんで、うん、このスペードの女王、
うんうん、
なんか同じの探して読んだんですけど、うん、なんか青空文庫とかにあるやつは多分英語版をもう一回日本語版に訳した的な感じなんかなって、うんうん、ちょっとまあ書き味が違うんですけど、まあこの神在清さんっていう、まあ、ロシア文学者とか翻訳者家の人の訳なんですけど、うん、あのトランプがですね、
うん、
カルタと。
カルタ。あるものだからね、その時代に、ね、
そうなんです。カルタと。
カルタの。
表記されてございます。まあトランプもあったと思いますけど、まあ、カルタとね。
カルタの。
ということで、あの、今回は、あの、カルタというところは、まあトランプというふうに思い返していただきつつ。
カルタで行くんだ。
カルタで行く。カルタで行く。まあちょっとトランプって言ったり、カルタって言ったりするかもしれない。
混ざっちゃうかも。
そう
ね、A さんの中でね。
そうなんです。同じものとして扱っていただきたいという。うん、
了解です。
はい。ことで、まあ、スペードの女王って話なんですけど、
はい、
これはですね、このまあカルタの寄り合い、
うんうん、
これ原文ままでいくとね、うん、寄り合いってカルタの寄り合いって、
カルタ会、
これロシアの話なんで、うん、若い兵士たちがね、
うん、
あのロシアの、まあ、夜な夜な、まあ、鉄馬、まあ、鉄山麻雀的な、
鉄カル
鉄山麻雀的なテンションで、うん、あのもう白熱した、
うん、
あの鉄カルに勤しんでるところから始まるんですね、うん。で、この時にやってるトランプゲームっていうのは、まあまあカード賭博なんですけど、やってるのは。
うんうんうん、
まあファロー。もともとはファロ モンって呼ばれたりとか、うん、まあ、王様のファラオから来てるような感じなんですけど、うん、今はまあほとんどやってる人がいないんですけど、うん、まあ、だいぶ運任せの、まあ、ルーロット的なゲームなんですよ、
うん、
で、まあ、モチーフだからかけるカードを出して、まあ、強い方が勝ちみたいなやつなんですけど、うん、でこの物語の主人公はゲルマン、
ゲルマン、
はい、うん、まあ、ヘルマンって呼ばれたりもしますけど、うん、彼はですね、生まれてこの方、カルタの札には手を触れたことも一遍もない。
あ、素人なんですね。
完全に。
めっちゃ。
そうなんですよ。だから若い兵士の仲間で夜な夜な鉄カルをしてるのに、うんうん、自分は参加してないんですよ。
うん、
参加してないんですけど、うん、夜な夜な座り同士で勝負をじっと見てるんですよ。
なんで見てんの？
いや、まあ変なやつですよね。で、
参加したくて本当はたまんないんじゃないの？
そう、でもめっちゃ熱中して見てるんですよ。しかもずっと。うん、で、彼は勝負はとても好きなんですよと。ただ僕は余分な金を手に入れようとして、
うん、
入り用な金が出せる身分ではないだけなんです。
あ、お金なかったからできなかったのか。
そうで、しかもこの名前から察するにもあってドイツ人なんですよ。
うんうん、
める感情高いっていうんですかね、
うんうんうんうん、
っていうとこもあって、まあ、そのものすごくちゃんとしてるやつにもかかわらず夜な夜なカード賭博を目の前で見てるっていう、
うんうん、
やらへん方が変じゃねみたいな感じなんですけど、
うん、
で、あの、そんな中で、まあ、お前なんでやらへんのみたいになるじゃないですか。めっちゃ好きそうなのになんでやらへんのみたいな、うん、いや、もう僕はそういうんじゃないんでみたいな、
そういうんじゃないん
でそういうんじゃないんでみたいな。で、ここで同じ兵士の仲間の、そういえばさみたいな、
うん、
まあ、こいつがちょっとカードやらへんのも変やけど、うん、このトムスキーっていう同じ兵士仲間のおばあさんは、う
ん、おばあさんなの？
あ、そのね、そのトムスキーっていうののおばあさん、うん、祖母
あ
に当たる人は、うん、まあ、もう80歳を超えてる人なんだけど、うん、なんか昔20歳の頃にパリでモスクワのヴィーナスって歌われてた人やったらしくって、
美人ってことだ。
そう、めちゃくちゃ美人やったと。で、しかもなんかその伝説的な人やと、
うん、
いう人がいるらしく、で、なんかそのオルレアン公に、まあ、大負けしてできた借金、多額の借金を、うん、まあ、サンジェルマン伯爵っていう、まあ、伝説の
オルレアン
公ですね、あの有名な、うんうん、から授けられた秘伝、
もう、
まあ、カイジでいうところの必勝、
今回カイジみたいな話だね。
あ、そう、ちょっとね、ちょっとね、その雰囲気がしてまいりました、うん、で、あの、このベルサイユで催されたオルレアン公が元締めのカルタ会で、うん、3枚の札を選んで全て当てて、
うんうん、
一晩で負けを取り返したという、
うん、
ようなすごい人らしいんですけど、うん、なんかね、もうカルタをやらないらしいんですよ、
うんうん、
もうなんかこのゲルマンがカードやらへんのもなんか不思議やけど、トムスキーのおばあさんがさ、うん、カードやらへんのも不思議やんねみたいな、
めっちゃ名人やん、すっごいダメにあったのかな。
そう、そうなんですよね。なんかなんでやろうねみたいな、あんな伝説のすごい人やのにねっていう話があって、うん、ふーんって、まあ、その話題が出て、
うん、
で、まあ、その話が出た後に、まあ、その日のカルタ会をお開き、うん、まあ、寝ようぜみたいな感じになって、うん、まあ、鉄カルは終了したんですけど、ええ、
うん、
その話はこのゲルマンの頭の中にすごく残ってるんですよ、
うん、
トムスキーのおばあさんがみたいなね、
うん、
で、まあ、このゲルマンっていうのはロシアに帰化したドイツ人のお父さんとして持ってる人で、
うん、
まあ、彼はですね、一応はちょっと父の遺産とかも利子のとかもあるんですけど、うん、給料内でしっかりと暮らしを立て、
うん、
かつ野心家であり、でちゃんと、まあ、心から賭博が大好きなんですけれども、うん、カルタ札には触れず、
禁欲的ある、
禁欲的な、それでいて夜通し勝負の様を熱っぽい目でワクワクと追い続けているという、うん、不可思議な人なんですね。で、さっきのおばあさんさっていう、うん、すごい昔伝説があった人やのになんでやらへんでやるなって話は、うん、すごい彼の空想を刺激しまくって、
うん、
3枚のお札、
3枚のお札
違う違う、
あの鬼とか出てくるやつじゃない、
鬼ババのね、
そ、投げるやつじゃない、
後ろにそうだねみたいな。で、彼は、まあ、その話を聞いて、うん、なんか、ものすごくそれに執着するんですよ。
うん、
その話を聞いて。
つぼったんだ。
つぼったんですよ、うん、彼の。なんかに、こう、金銭に触れたんでしょうね、うんうん。で、彼はいろんなことを考えるんですよ。
うん、
で、彼は、禁欲的な野心家っていう、ちょっとこう、二面性がある性格なんですけど、うんうん、
ちょっとサイコパスっぽい。
ちょっとやばい感じしてくるじゃないですか。うんうん、まあ、彼が、ちょっとね、共感性に欠ける主人公な感じはするんですよ、この。
まあ、確かにね。
うん、スペードの女王って。うん、まあ、でも、カート賭博の話なんで、うんうん、まあ、カイジみたいな絵柄で考えていただけたらいいと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そう。で、いや、ますます共感できなくなってましたけど。
そうそう、カイジ的な感じの絵柄で、うん、このゲルマンが自分の中で考えるんですね。俺の3枚の勝ち札。
うん、
それは、倹約。
うん、
節制、
うん、
勤勉だ、
うん、
だいぶなんか賭け事しなさそうな3枚なんですけど、
だいぶ、うん、
倹約節制勤勉ですからね、
だいぶね、賭けとはね、
うん、無縁の感じなんですよね、うん、でももしも、
うん、
俺にそのおばあさんが秘伝を明かしてくれたならどうだろうと、
うん、
丈夫にでもなろうかと。
あ、すごい、もう直接的な。
そうですよ、まあね、うん、そこまで結構飛躍して考えてるんですよ。
そこまで思い詰めちゃってんだ。
そうですよ、なぜかものすごくね、うん、そこにこう気持ちがいってて、うん、いやでもそれはちょっと気の長い話だと。
だしゲルマンは超自信あるんだね。
それもすごくないですか、ね、まあ言うてね、多分20歳20代ぐらいなわけじゃないですか、うん、若い兵士ですからね。で、いや丈夫になるにはちょっと気が長いし、
うん、
87歳の老婆には時間がない。
だし、まあ、あの、男として見てくんないって。
行くなよ
って。行くなよ。行こうと思うなよ。
そう。で、そうなるんですけど、いや、でもどうしようと思って、うん、どうにかしてこの伯爵夫人に必勝法を聞き出そうと思うんですね。
うん、
その夜の、たわいもないその、おばあさんがさ、っていう話から、
うん、
ものすごく飛躍して、そこでゲルマンが考えたのは、うん、この伯爵夫人87歳の孫のリザベーダちゃん。
うんうんうん。そっちのがいいね。
うん、そう、現実的ですよね、うんうん。に行くのがいいんじゃないかと思って、そっちにちょっと仕掛けていくことにしたんですよ。
うん、
もうそっから行動めっちゃ早くて、
うん、
ちょっとこう、あの、彼女に近づき、うん、で、恋文を渡し、
うん、
で、この恋文渡すんですけど、正直もう、金のためっていうか、必勝法聞きたいだけなんですよ、うんうん、ゲルマンは。とにかく。早くおばあさんにお近づきになって必勝法を聞きたいって早くみたいな、この気持ちがものすごく金が欲しすぎるっていう
金が欲しすぎる
この気持ちをほとばしる思いをね、この筆に込めたところですね。
とにかく俺は金が欲しいです。
とにかく欲しいっていう、この金をっていうところ抜いて、うん、とにかく欲しいんだ、俺はもう本当に抑えがたいこの気持ちがあるんだっていう、
かっこ金がっていう、
そう、かっこ金がっていう、そこ略されてるんですけど、うん、そしたらもうリザベータちゃんに届く手紙はですね、めっちゃ熱烈な文章になったんですよ。
ですよね。
うん、もう君のことを考えない日はない、かっこ金みたいな、うん。もうほとばしる君への思いがかっこ金みたいな。あるんですけど、
うん、
ちょっとその、やっぱりこう、好きって言われると意識するじゃないですか。うん、で、リザベータちゃんも、ちょっとなびいてきちゃうんですよ、
うんうんうん。
熱烈なラブコールに、
うん。
で、ゲルマンっていうのは、なかなか魅力的な男性のようで、うん、この評されてるのを友達から聞くと、横から見ればナポレオン、
うん、
心を割ればメフィストフェレスという塩梅なのさという、うんうん、あ、ちょっと悪そうな感じの、うん、まあいい男的な、
そうだね、あと友達もなんかすごいよく分かってんだね。
あ、そうだね、その彼のね、なんか質をちょっと分かってる感じもあって、うん、まあでも確かに魅力的な男性なんやろなと、うんうん、でそんな彼がものすごいこうラブコール熱烈な、
うん、
をしてきて、で、ついに、ちょっと、まあ、リザベータちゃんとも、まあ、それなりにお近づきになり、で、彼が望んでいた、ちょっとじゃあ、そのね、お家で行われる舞踏会に、いらっしゃいませよ、ということになったんですよ。で、まあ、もちろん、その日の夜ちょっとなんかあるかもってリザベータちゃん思うじゃないですか。だってね、そのお家で行われるパーティーに、ちょっとこう、彼をね、そう、招待したっていう状況なわけで、あ、なんかもしかして、みたいなね。ちょっとこう一歩前進みたいな雰囲気になるじゃないですか。うん、でももうゲルマンはもうめちゃくちゃもう明確なこう目標がありますから、うん、舞踏会に行ってすることはただ一つですね。伯爵夫人に近づけて必勝法を聞くしかないと。いうことで、彼は夜にね、舞踏会はまあそこそこにして夜になりましたと。で、リザベータちゃんは彼がもしかしたら部屋に来るかもみたいな。
そういう、そっちの予感、
ね。そっちのね、予感が完全にしてるわけですよ。うん、だってもうあんだけ熱烈にラブコールしてるんですよ。
かっこ金だと思ってないから。
そうそうそうなんですよ。で、ゲルマンは、ついに寝室に来るんですよ。
お、
うん、老婦人の。
あれそっちか。
そうなんですよ。
うん、
ついに彼は、老婦人の寝室に忍び込んだんですね。
あ、
ええええええ。で、部屋の隅に、
うん、
先にね、彼女が帰ってくる前に、入り込みました、
うん。
で、隅に隠れて待ちました。
うん、
で、
ババアを。
ババアを、うん。ババアを待ちました。ババアが帰ってきました。
はい、
ババアは、まあ、隅に隠れたゲルマンには気づかずに、うん、まあ、パーティーから帰って、パジャマに着替えて、うん、まあ、そろそろ眠ろうかなって。
沈入機みたいな絵で想像して、ババアをね、ブベラって言って、
絵柄が。
ババアがすごいネグリジェで、こう、着替えて。
そうそうそう。もうセクシーなネグリジェで着替えて、もう天蓋がついたようなね、うん、 ベッドに入ったと思うんですよ、
うん、
でじゃあもうベッドに入ったところで、うん、ゲルマン登場です。
お
静かに、私は決して怪しいものではありません。いや、
めっちゃ怪しいわ、めっちゃ怪しいわ。
これすごくないですか、
うん、
ゲルマン相当すごくないですか。
言うセリフ他になかったみたいな。
私は決して怪しいものではありません。
めっちゃ怪しいですけど
ね。お願いがあって参ったものです、
うん、
あなたなら生涯の幸福を授けてくだされるはずです、
うんうん、
あなたは3枚のカルタを立て続けにお当てになるというじゃないですか。めっちゃすぐ本題入る、
うん、本で、ね、全部飛ばして。
全部飛ばして。もうなんか、色仕掛けとかも、もう時間ないって分かってるから、うん、もうそういう気もないんですよ。
すぐだね、すぐ。
とにかく物理的に、招待された、うん、入った、寝室来た、二人きりになった、うん、はい、教えて。三枚のお札の秘密。
すごいな。
だいぶすごいんですけど。
だいぶすごいな。
だいぶ怖いですよね。
だいぶ直球だな。
もうその時点で、もうババアも相当、ってなってると思うんですけど。うん、
あの顔でね。
あの顔でね。うん、なんですよ。いや、あんなものは、冗談ですわ。って、ババアも言うんですよ。うん、あんなのは笑い話よ、ということなんですけど、
うん、
そしたらゲルマンは、枕元にですよ、迫った状態で、切れます。そんなはずはない。
怖っ。
むちゃくちゃ怖い。
怖っ。
むちゃくちゃ怖い。二人きりで、枕元ですからね。誰のために秀を守り通すおつもりなのです。お孫さんは、みんなそれがなくともお金持ちでしょ
う。うん、
道楽者には無益でしょう。親の遺産をなくすようなものは、たとえどんな悪魔のお助けがあろうと野たじ死にするのがオチでしょう。でも私は、道楽者ではありません。
知るかよ、ね。
誰やねんって話ですからね。
しかも血縁でもないからね。
無関係ですからね。
無関係だ
から、ね。完全無関係ですからね。めちゃくちゃ怖いっていうね。
めちゃくちゃ怖いし、別に婚約者でもないからね。
そうです。孫のまあ。
孫のちょっといい感じの人ぐらい、まだね。
そうです。だとしてもですよ。孫の彼氏が急にババアの寝室に、
うん、枕元に
今いる、ナウですからね。
そう。
え？みたいな。でも、まあ、ゲルマはもうどんどんもう切れながら続けるんですよ。怒ってますからね、
うん。
あんなもの笑い話ですよって言って。そんなはずないでしょって。私はお金のありがたさを知っております。
うん、
決して無駄にはしません。ですから、考えてもご覧なさい。あなたはもうご老体です。
言うなよ、ババアに。
すごいですよ、これ。もうだって気に入られる気もなくないぐらいの感じですからね。考えてもご覧なさいと。この先の命も長くはありますまい。
侮辱。
ひどいんですよ。あなたの罪とがは、私の魂にお引き受けしますから。
あ、罪とが、ねえ。
いや、今がもう完全にね。
お前の方がね。
そう。強盗ですからね、もう。
うん、
ですからね。ほら、はい、早く、はい、どうぞ。めちゃくちゃ怖い。ね、老婆は一言も答えないんです
よ。でしょうね。
でしょうね、うん、もうだってね、むちゃくちゃ怖いです
よ、ね。あぜんだからね。
もうなんか言いたい、言いたくないとかじゃないじゃないですか。うん、もうただただ、恐怖でもう何も言えないと思うんですけど、うん、そこでですね、もう何も答えないんで、うん、ゲルマンはスッと立ち上がって、うん、おいばれの、オリババーメン
切れてるし。
で、もう、歯切りして叫ぶんですね。
うん、
それなら、嫌でも吐かせてやるよ。
悪い人がよく言うやつだ。完全に悪い人スタンスだ。
これ主人公なんですけどね。
ね、
主人公なんですけど。
完全に悪い人だ。
デスノートより悪いっていう。
悪い。うん、
そうすると彼はですね、ポケットから拳銃を取り出し。
もうやばい、殺害しちゃおうとしてんじゃん。
あの、ローマ字で殺害。
殺害。
拳銃を見た老婆は激しい恐怖をあらわにし、首を振り、両手を上げ、後ろへのけぞって動かなくなりました。
死んだ？
ね、で、あれ、まあ、でも怖いですからね。
わ、うん、ーってなった。
わ、ってなりますよね。
あの絵で。
あの絵で。
あの絵で。ババアの絵で。
ええ。ゲルマンは言うんですよ。拳銃を見せながらね。うん、子供じみた真似はやめましょう。
お前もな。
もう一度だけお尋ねします。
怖い怖い。
秘伝をお明かしくださるか。
うん、
それとも、お嫌か。まあ、伯爵夫人は答えないんですよ。
うん、
見ると、
うん、
彼女は死んでるんですね。
ショックで。
怖いなぁ。怖いなぁ。まあ、物理っていうね。
うん、
あの、ここまでですね。
恫喝だからね。
ここまで、あの、強盗が入って、うん、 脅したところ87歳の老婆が恐怖で死んだっていう話になりましたね。
心臓多分ショックで、
あ、そうですね、
どうにかなったんだ
ろう、どうにかなったと思います。で、まあ、一方その頃ですよ、
うん、
一方その頃リザベータちゃんですよ、
うんうん、
そうね、ある日なんかちょっと いい感じのね、
兵士が
イケメンがね、なんか急に自分のことを気に入ったみたいで、うん、すごい恋耳とかよこしてきて、うん、ちょっとなんかいい感じになって、
熱烈だからね、
すごくなんか熱心でね、うん、でなんかまあ結構かっこいい魅力的で、うん、で武道館ね、武道館に呼んだと、うん、呼んで、まあ、おばあ様よなんて話なんかはあったかもしれませんけど、お部屋に忍んでくるんじゃないかなって待ってたんですよ、
うん、
でついにねゲルマン来たんですよ、
うん、お、来たんだ、行ったんだね、
え、でゲルマン来ました、
うん、
で、ゲルマンさんみたいな、
うん、
そのゲルマンが言った一言は、
はい、
さあクイズです、答えは、
うん、
お前のばあさん俺のせいで死んだわ、
今日はい、
まさかのネタバラシですね、
もうなんか言っちゃうんだ自分で、
これだからやっちゃいましたよね、うん、やっちゃいまして、うん、死んどるやないかーいってなりました、うん、あーってなった後に、うん、エリザベータちゃんのお部屋行きました、うん、おーエリザベータ、おーみたいな、
お前のばあさん死んだわ、
お前のばあさん俺のせいで死んだわ、
俺超怖かったみたいみたいな
っていうね、
うん、
そんで自分に近づいたのは卑しい金のためであり、
うん、
まあ、押し込み強盗どころか、しかもリザベータちゃんなんなら強盗手引きしちゃったっていうね、
うん、ですよね、
招き入れちゃいましたから、うんうん、強盗をね、
これ一族的に言ったらかなりの罪だよね、
かなりの罪だと思います ね、私が招きました、
お父さんとかもいいんでしょ、だって
そうです、皆さん家族がいる中 で、しかも自分がね、あのこの人ゲルマンさんっていうのみたいな、ね、
紹介しちゃってるもん、
紹介しちゃってそっから言ってますから、うん、もう心がめちゃくちゃですよ、もうリザベータちゃん
ね、ズタズタだよ、
ズタズタですよ、でもゲルマンをね、この恐ろしい魔物って、まあ、罵るんですけど、うん、当然ですよね、
もっと言っていいよ、
もっと言っていいんですよ、
もっと言っていい、
そこで、ゲルマンが言ったこと、
はい、
というのが、殺す気はなかったし、実際この拳銃も弾込めてないのよ、
脅しのために持ってたの、
うんうん、だけだからさっていう、
うん、
もうこの驚きのサイコパス対応なんですね、
ババアが勝手に死んだだけだしみたいな、
そうなんです、そうなんです、もうほらゲルマン多分こう今までこうほとばしる思いやったじゃないですか、うんうん、君が欲しい、本当なんだ、この思いは永遠だみたいな、
金がね、
え、かっこ金がみたいなね、うん、でもババア死んじゃいましたから、うん、もう一気にこうモチベーション0% みたいな、
もう別に頑張る必要ないしみたいな、
うん、そうなんですよ、で、あー、エリザベータごめんごめんみたいな、え、でも俺別に殺す気があったわけじゃないし、免許みたいな、
うん、
でも彼はね、もうそれどころじゃないんですよ、今気持ちがね、巨万の富のチャンスを失って、うん、もうゲルマンも胸が張り裂けそうなんですよ、
知るかよお前の心情など
知るかなんですけど、うん、で、まあ、ここまであの本当にすごくあれ物語って破綻しい品いい流れがあるんじゃないのかなって思うんですけど、うん、あのもうめちゃくちゃの話なんですけど、
めちゃくちゃだよね、
めちゃくちゃの話なんですけど、うん、はい、もうおばあさんを殺しました、うん、でその後、まあ、お葬式とかあるわけですね、
うんうん
うん、まあ、急に現実に戻ってきて、うん、でお葬式にまたゲルマンとかも行ってるんですけど、うん、行くんかーいみたいなとこもありつつ、
出
るんかーいみたいな、で、まあ、お葬式行ってきたと、行ってきた日の夜中にゲルマンは目を覚まします、うん、時は牛蜜時、
うん、
伯爵夫人が枕元に立ったんですね、
あ、オカルトですね、
来たでしょ、ほら、うん、こっからなんですよ、お待たせしました、皆さん、
その流れか、
ええ、ここまでねサイコパスでしたけど、う
ん、嫌な男のやばい話だったの、ただの、
うん、ただのね怖い話だったんですけど、うん、そこでですね、伯爵夫人が枕元に立ちます、
うん、
今夜来たのは私の本意ではありません、
お、
ただお前の望みを叶えてやれとの仰せです、
誰が、
誰がなんですよ、
うん、
それは明言されないんですけど、
うん、
で3、7、1、
うん、
この順で貼れば勝ちです、
お
お、ついに
教えてくれるんだ、
そうなんですよ、ただし、
うん、
一晩に1枚しか貼ってはなりません、
うん、
また勝った上では死ぬまで二度とカルタに手をつけてはなりません、
うん、
それからリザベータを嫁にするなら私を殺めた戸川消そう、
あ、
お、オカルト展開が来ました、
ね、
ええ、 最後のやつ、うん、リザベータめっちゃ嫌やと思うんですけどね。
うん、そうだね。
だってもう言っちゃったから。うん。なんかその、ね。
ごめん、絶対泣いたくないよね。
そう、まずもうこの時点でね、ネタバラシしてなかったらね、うん、おばあさんが死んでる？どうして？みたいな感じになってたらよかったと思うんです
けど。これだから、いない系だったらいいよね、彼女がね。
そうなんです。
全部でも知っちゃってるからね。
もう全部わかってる状態なんで。でも、ここ、ギルマンは今落ち込んだじゃないですか。うん、もう落ち込んでて、お葬式があって、牛蜜時に彼女が来て、うん、3、7、1、ゲルマン大歓喜です。
そうだね。
やったぜ、うん、なんて言ったってお金が欲しいっていう。
ついにそればっかりだからね。
そうなんです。ということで、ゲルマンは早速、賭博クラブに向かいます、
うんうん。
はい。で、ここでですね、まあ、このチェカリンスキーという、うん、まあ、カルタをね、うん、なんですかね、終生の友として巨万の富を積んだ彼が滑る、この賭博クラブみたいなね、うんうん、まあ、すごい大富豪がやってるクラブに行くわけなんですよね。
地下カジノみたいな、
地下カジノみたいなところにね、そこでやってるのがこチェカリンスキー氏なんですけど、うん、でまあ来ましたと、うん、もう早速来ましたからね、もう聞いたからもう、うん、もう突起もね、もう突起は全部急げみたいな感じで、うん、まあ、早速向かって、でじゃあそしたらチェカリンスキーさんが、うん、いかほどですか、まあいくらかけますかと、
うんうんうん、
そしたら、まあ、ゲルマンは普通は、まあ、何百とかなんですよね、うんうん。何百みたいな単位なんですけど、うん、まあ、なんか、100とか200とかね。うん、ゲルマンは、4万7千。
おー。もう、ちょっと桁が。
ちょっとね。
すごいね。
うん、なんか、ちょっとかなりいっちゃってるんですけど、うん、でもまあ、チカリンスキーさんも、まあ、もう、クロードの人なんで。
そういう人も見慣れてんだろうね。
そうそうそう、微笑みながら、うん、念のためでございますが、うん、今まで275以上貼ったお方はございません。
うんうん。
4万7千とのこと大丈夫でございますかと、うん、大丈夫そうって聞いてくれるんですけど、うん、もうね371ですから、
うんうんうん、
371が来てるんで、うん、もうゲルマンはもう即結構です、大丈夫です、うん、続けてくれっていう感じになってるんですね、うん、でまず一番目、
うん、
でこのファロモンっていうのは、うん、手札のかけるところに、まあ、2枚右と左の札が、うん、まあ、例えば、2種類出て、どっちにかけるかみたいな感じで、うん、かけるを決めて、まあ、そっちが大きい方が勝ちみたいなものなんですけど、うん、ほんまに当たる当たらへんみたいな。
うん、
だから、その、ポーカーとかみたいに、なんか何枚残して、これを切って、これを交換して、スリーカードが揃ったとか、フルハウスがとか、技を決めるんじゃないんですよ。うん、もう、2択で選んで、どっちが勝つかみたいな。うん、なんで、その、勝率とか考えても、なんか能力とかじゃないじゃないですか。ね、うん、かなりなんかこうか、ルーレット的な感じなんで。
うん、
で、まあ、一番目は、手札が2枚来ました。うん、9と3でした、
うん。
9と3ね。大丈夫。371ですから。
371だもん
ね。3ですよ、もう、うん。トロイカ。って言って、勝ちました、
うん。
で、もうこの大きな4万7000とか言ってるんですよ。うん、で、一番目。でもほら、一晩に1枚しかかけてはなりません。で、371、1枚ずつかけなさいという、あれでしたから。
お達しだからね。
お達しですから、うん、勝ちました。
うんうん。
で、次の番ですね。で、手札2枚いきました。
うん、
ジャックと7でした。
うんうん。
371なんで。
7、だ。
うん。7です。うん、7、攻め寄るか。勝ちました、
うん。
来てるんですよ、このまま。
うん。
で、3番目の番になるんですね、うんうん、3日目。で、ここまで来るとですね、なんか掛け率が相当やばいじゃないですか。
うん。
で、しかも、この地下カジノ、まあ、相当巨万の富を築いてますけど、うん、買ってきてると、どんどん釣り上がるじゃないですか。
うんうんうん、
で、もう、だいぶ、この店が、こう、
やばいことにな
る。やばいことになるわけですよ。
あ、よくあるやつだ。店が潰れちまうっていう。
そうそう、このままじゃ店が潰れちまうみたいな。
でも、ヤクザが動員されるやつだ。
そうです。今までも、いつも、チェカリンスキーさんなんか余裕の笑顔のクロートなわけですよ。
うん、
どうぞ、みたいな。
うん、
もう、そんなクロートも、ちょっと、そろそろ、やばいぞと。うん、どうするみたいな。あのチェカリンスキーの店で相当やばいことになってるらしいぞって噂になってるんですよ。うん、で、もう将軍とか顧問官みたいな、もうなんか地位のある人とか、周りのお客さんとかまで、もうみんな自分たちの勝負なんかもう置き去りで、
うん、
でもウェイターの人とかも、やばいぞみたいな、来るぞみたいな感じでみんな、そのチェカリンスキーとゲルマンの前に、で、こう輪を作った状態で、もう決闘みたいな。
うん、
これプーシキンっぽいですよね。
プーシキン、あ、プーシキンやっぱそういうの好きなんだろうね。
そうなんです。
決闘とかね。負けるけどね。
そう。トランプとかもですし、なんかさ、掛け事とかね、うん。あとその決闘のような様相だったっていう。
プーシキンっぽいよね。
すごいね。
世界観が。
そうなんですよ。そう考えるとすごいプーシキンっぽい感じがめっちゃするんですけど、うん、 ということです。3日目の番ですよね、うん。もうこれラストゲームですよね。うん、で、二人の、ね、手は一斉に動いて。で、こう、トランプってこう、新品のやつをピンってこう、多分開けるんだと思うんですけど、不正がないように。
あ、そうね。閉じてあるのね。
そうなんです。閉じてあるのを、こう、ピン札を開けるみたいに、パーンってこう、閉じて、その封が宙に飛んだと。
うん、
なんかすごい臨場感ある感じでね。ええ。で、札をね、お互いに切って、手札を積んで、チェカリンスキーは、触れる手で、札を配ります。ゲルマンの、まあ、二つのね、カードから選ぶって言いましたけど、うん、右手には、女王が。
うん、
左手には、1が。来るんですよ。3、7、1。
うん、
ですから、女王と1。予言通りだ、
うん。
自信を持ってありますよね。まさにこれもね、この、ヤガミライトの。
ヤガミライト。
まだだ。まだまだ。
あれだ。
あれになってる状態で、来た !1 だって、かけて、かけました。でも、ゲルマンは、これ勝ちを確信するんですよ。
うんうん、
でも、かけましたで、1だトーズがやった一応トーズって言うんですけど、うん、トーズがやったって、ゲルマンが叫ぶ声を上げるんですよ。
うん、
そしたら、チェカリンスキーは、優しく笑顔で微笑むんですよ。うん、いいえ、女王の負けと存じます。ん?で、ゲルマンは、
うん、
は?ってなった状態で、自分の手を見るんですよ。
うんうん、
そしたら、一応貼ったはずやのに、貼ってたのは、スペードの女王やったんですよ。
あれ?
そんなはずは、ない!で、その時、
うん、
スペードの女王が、目をすぼめて、ほくそ縁なんですよ。
モーグル複像的な。
その面影を見て、
うん、
彼は戦慄するんですね、
うん。
ゲルマは、あいつだ!あの老婆だ!
ああ。
チェカリンスキーは、素早く手札の山をかき寄せて、
うん、
はい、終了でーす。もうね。で、ゲルマンは立ちすくんだまま動けなくなり、うん、周りは、あっぱれあっぱれあっぱれな勝負だったねー。すごかったな。おい、盛り上がったぞー、うん。って言ってみんな、それぞれのね、
うん、
日常に帰っていって、
うん、
チェカリンスキーは、店が潰れるかもしれんってこう震えて、取ったカードで最後ね、
うん、
女王をかけてくれて、
あ、無駄か。ありがとうだよ。
ありがとうってなりながら、もうね、しっかりさ、にっこりと、
うん、
女王、ダーマの負けでございますね。この度はありがとうございました、うん。って言って、ゲルマンが一人、その場で灰となって、残されて、で、ゲルマンはですね、気が狂います。
でしょうね。
でしょうね。うん、で、最後には、オブホーフ精神病院の、
うん、
17号室で何を尋ねても返事はなく、異常な早口で371 371 37女王でね、
女王
がね、最後がね、そうだね、最後がそれで終わりましたから、そうね、ただつぶやくだけの
デク人形みたいな。
デク人形に。にそうなんですよ。
なっちゃうんだ。
なってしまうと。
うん、
まあ、トロイカ、攻めるか、トーズっていうのが、
うん、
まあ、3、7、1だったんですけど、うんうん、トロイカ、攻めるか、ダーマ。で、ひたすら、
言って。
繰り返し続ける人形になったと、
うん。壊れちゃったんだね。
壊れちゃってね。で、
ゲルマンね。
で、ちなみに、うん、ひどい目にあったリザベーダちゃんなんですけども、うんうん、最後ね、平手の優しい青年と結婚して。
よかった。
お相手は、伯爵夫人の家来の息子さん。
ああ。まあ、クソサイコパスよりは全然いいね。
役所で勤めて。
あ、いいね、いい、いい、いい。
そうな暮らしをして、でも、貧しい縁者のね、娘さんを引き取って養ったりしてね、うん、暮らしたそうです。ということで、めでたし、めでたし。
めでたし、よかったよかった。いい、終わり良ければ全てよし。
そうなんです。ということで、幽霊とカードゲームのお話でございましたね。
おー、いい感じでしたね。
ハッピーエンドということでね。う
ん、まあまあね、ゲルマ以外はね。
ゲルマ以外ハッピーエンドという感じで、うん、やっぱ物語というかね、
うん、
はね、こうやってちゃんと、
落ちがね、
綺麗に落ちてくれるんで、ね、もう安心して聞けますね、というような感じで、今日は、スピードの女王をお送りしました。
はい。
はい。はい、こんにちは、ちくひめです。前回に引き続き、告知でございます。A さんがね、いないので、ちょっと、一人でインフォメーションさせていただきたいんですけど、よろしくお願いします。はい。もう一月を切りました。阿佐ヶ谷ロフト A、トウモロコシの会、吉田裕樹、今に英介、&祈願ラジオ、A と菊姫、合同イベント、第2回、怪祈願ライブ、 7月の23日。はい。7月の23日です。前回ね、2019年10月、血塗られた阿鼻叫喚のあのイベントがなんと第2弾としてまた帰ってきます。どんなことやるんですかって結構聞いていただくんですけど、それぞれのクロストーク、まあ、クロストーク中心に、笑いあり、涙あり、怪談あり、人怖あり、みたいな、そんなオカルトイベントになっております。ちょっとね、ふんわりで、あえて内容伏せ気味なんですけど、そんだけやばいっていうことでね、やばい企画盛りだくさん。で、まあ、なので、ちょっと今内容ふんわりなんですけど、絶対面白いですから。私が、イベント行く立場だったらもう絶対行きますし、まあ、どうしてもね、ちょっと見れない方はもう配信で、ぜひぜひ見てください。まだチケットの方間に合いますんで、どしどし、どしどしってなんかすごい昭和っぽいですけど、お越しください。伝説の一夜から4年、あのライブが地獄の底から蘇った。一部で人気のポッドキャスト番組、トウモロコシの会、僕は怖くない。奇談ラジオによるまさかの合同イベント第2弾。オカルトとネットラジオのどん底で。でも、私たちはまだ生き残っている。ということでね、かっこよく書いていただいてるんですけど、オープン12時、スタート12時半、チケットの方が間に合いますので、よろしくお願いします。果たして、また会場に惨劇が訪れるのか、それとも今回は大団円で、笑顔でラストを迎えられるのか、歴史の液晶に目撃者と誰ということで、よろしくお願いいたします。ちくひめでした。7月の23日、日曜日ですよ。皆さん来てくださいね。